村内美術の時間。美術を身近にする番組、村内美術の時間。第111回はマルセル・デュシャンについて。村内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、今回はデュシャンやっていきたいと思います。この番組ではちょこちょこ私もね、デュシャンっていう名前だけは出していたかなと思いますけど、まあ結局どんな人なのというところをちょっと今回はまとめていきたいなと思っています。まあデュシャンといえばね、まあ代表作は泉っていう名前の、まあ男性用の小便器にサインを書いたっていう作品があるんですけど、それがねかなり当時も問題作でして、で今でもあれはアートなのか、もう小便器がアートだって言われたらもう私は美術のこと分かりませんっていう人も多いんじゃないでしょうか。だってね、その美術って絵画見てすごい綺麗だな、油絵素敵っていうのがいっぱいあるイメージがあるじゃないですか。なんですけど、このデュシャンのタイミングでもうアートの常識っていうのが大きく覆されてしまったんですよ。だからこそ今私たちが、いやアート分かんない、めっちゃ苦手っていう風に思う人は、ここのタイミング、デュシャンがどういう意味でどういう思いを込めてこの、小便器を作品という風にしていったのか、ここをまとめていくと、あ、私はここに引っかかっていたんだとか、まあ今までアート全然わかんない、わかんなくて怖いみたいなね、ね、わかんないことって怖いじゃないですか。でもなんとなく、いや大人なんだから美術のたしなみぐらいみたいな気持ちもなんとなくあるけど、いやでもデュシャンのこの泉を見せられたらもう私はお手上げですっていう人も、まあ、たくさんいたのではないでしょうか。なので今回はデュシャンやらせていただきます。まあデュシャンがね、なんでこれをアートにしたのかで、私たちがなんでアート苦手なのかなっていう、もう現代アート意味わかんないっていうようなところも、まあ彼が何を思ってこれを作ったかっていうところをまとめていきたいと思っています。こんな風に村内美術の時間というのは毎回一人の画家にフォーカスして番組を構成しています。ポッドキャスト並びに Spotify の方では、美術史、美術の歴史を中心にお話ししていて、audiobook.jp、聞き放題登録をしていただくか、単品で、ご視聴いただける audiobook.jp の方ではそれにプラスアルファしておまけの配信をつけています。ということで、ポッドキャスト、 Spotify の購読並びに audiobook.jp のご視聴をどうぞよろしくお願いします。今回ご紹介するポイントは3つです。1つ目に画家ダイジェストですね。デュシャンどういう人だったのっていうところをまとめていきます。そして2つ目は代表作ピックアップですね。まあデュシャンもいろいろ作品を出しているんですけど、この番組30分の番組では1個だけ作品を覚えていけばいいよっていうことで1個だけご紹介しています。今回は泉です。そして3つ目は audiobook.jp のおまけ配信とさせていただきますが、3つ目はデュシャンあんま絵描かなくなった理由です。デュシャンっていうのは、まあ、絵めっちゃうまいんですけど、だけどあるタイミングで油絵描かなくなっちゃったんです。でその理由っていうのは別に挫折をしたとかではないんですよ。だってめちゃめちゃ評価はされていたんだけど油絵描かなくなっちゃった、その理由をちょっとおまけで配信していこうかなと思います。まあ、後にね泉っていう作品を作っていくきっかけにもなっていくので、まあその辺も合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。ということで早速本編に入っていきましょう。じゃあデュシャンについてまとめていきましょう。1887年、フランスの、ね、文化的な家庭に生まれます。1887年なので、活躍するのは20世紀ですね。なので20世紀のアーティストとして、言われています。さてじゃあこれからデュシャンについてダイジェストにまとめていく予定なんですけれども、皆さんデュシャンどういう人だと思いますか？私はねこの泉のことは ちょこちょこ、番組ではお話をしているんですが、泉っていうね、男性の小便器にサインを書いて、これがアートだって言った人です。それを聞いて皆さんどんな人だと想像しますか？もう誰も考えつかないような、ありえない、もう奇想天外なことをする人だから、もう幼い時からもう自由奔放でごちゃごちゃやってたのかなっていうふうに私は思っていました。例えばイメージとしてはダリとかですよね。ダリの回は、あんまり幼少期のことは喋らなかったと思うんですけど、まあ、シュールレアリズムの画家として取り上げましたけど、かなりね、奇想天外な図像を描くような画家でして、もう本人としてもかなり、癖の強いようなキャラクターを持っていたんですね。じゃあデュシャンもそうだろうと、なんかね、一匹狼っていうイメージがずっとあったんですよ。皆さんはどうですか？私も何回かデュシャンを、名前を出した時にそうだと思って喋ってたんですよ。でもすいません、ちょっと違ったんですね。デュシャンっていうのは、まあ、確かに、人と違うことをして、問題作を後に作っていったりとかはしていたんですが、割とねクレバーですね。フランスの北部ノルマンディ地方の小さな村に生まれるんですね。で、まあ、2人のお兄さんと3人の妹さんがいたみたいなんですけど、この兄弟もね、例えば長男がキュビズムを後にやってたりとか、次男が彫刻家になったりとか、あとは妹も画家になったりとかね、していたみたいで、かなりねアーティスティックな家系だったんじゃないかなというふうに思います。でね、15歳の頃から油絵を描き始めるんですけど、こっからがすごいんですよ。どうすごいかっていうと、この人もういくつものスタイルを急速に横断していったんですね。なんか例えば印象派の明るいタッチを試してみようとか、セザンヌのもう幾何学的構成を自分で模写して、自分のものに取り込んでいこうとか、象徴派、まあこの番組ではルオーを取り上げたかな、象徴派のなんか空間の湾曲を自分の中に取り込んでみようとか、で後にキュビズムに走るんですけど、キュビズムのやっていたことをどうするかっていうところを、もうそれぞれをね、なんかさらっとしていくんじゃなくって、もうちゃんと取り組んでいって自分のものにしていく。でそれをものすごいスピードで網羅していくんですね。でこれの何がすごいかって言ったら、例えばアーティスト目指すぞって言ったら、なんとなく自分の好きなジャンルにフォーカスしていって、そのジャンルの中での師匠を見つけて、そこの師匠のところに、弟子入りをしたりとかして、そこで、勉強をする、そういう風なスタイルが、まあオーソドックスなのかなっていうようなところなんですね。なんか音楽とかもそうじゃないですか。例えば自分が歌手になりますと、私はシンガーソングライターになりたいですって言った時に、なんとなく自分のジャンルってあるじゃないですか。なんか私はじゃあ J-POP でバラードとか、なんかポップスでもちょっとね、明るめの感じが好きだなって言ったら、なんとなくそのジャンルで、自分で咀嚼をしていって、で似たようなのを聞いたりとか、いろいろ取り込んだりとかをして、で自分のスタイルをどんどんどんどん確立していくっていう感じがあるじゃないですかね。湘南の風がいきなりなんか平井堅みたいな感じで歌わないじゃないですか。なんとなく自分のスタイルありますよね。だけどデュシャンが若い頃やったっていうのは、もうヒップホップもやるし、 R&B もやるし、もう J-POP も K-POP も全部網羅して、全部自分で歌うし、全部理解した上でこう修行を積み重ねたのであるみたいな、そういう感じがデュシャンの若い頃だったんですね。これがだいたい8年間ぐらい20代の頃やっていたみたいなんですね。ほうと、いやなんかもういきなり自分のスタイル持ち込んで、もうガンガンガンガン行くタイプなのかなって私は思ってしまってたんですよ。なんですけど、もうめちゃめちゃ勉強してるんですね。もうそれまでの、もう自分の時代の一昔前の人たち、まあ印象派とかもそうですし、象徴派も、一昔かな、ちょっと被って、時代は被ると思うんですけど、まあその辺のところをね、自分で咀嚼しながら吸収をしていく、かなり勉強熱心だし、それが理解できるっていうのはだいぶクレバーなんじゃないかなと思っています。でそういうことを経て、デュシャンはどういう評価に当たったかっていうと、 まあね、もう駆け出しの画家とかっていう評価ではないんですよ。もうこの人はね、もうフランス人ですから、フランスの最先端アーティストとして評価されるようになったんですね。いや、この頃のね、あのいろんなスタイルを行ったり来たりしてるような時代の、デュシャンの油絵の作品ってもうものすごいんですよ。もう全然別の人が描いたんじゃないかっていうぐらい、それぞれにちゃんとフォーカスして絵を描いていく人だったんですね。でその後に、デュシャンはニューヨークに行きます。まあ、ニューヨーク、この後デュシャンが行ってしばらくしてからまたね、アメリカンポップアートの時代になっていくんですけど、まあ、そういう先駆けとしてね、デュシャンは、ニューヨークに行きます。でこのデュシャンっていうのは性格もそうですし、知性もありますし、美貌も、あったので、まあ、どこでも人気者になれると、そういうキャラクターだったみたいなんですね。ほうほうほうと。でニューヨーク時代はあんまり絵描かなかったみたいなんですね。それまで、フランスにいた時は、かなりね、いろんなスタイルを模写して、自分の中で、咀嚼していきながら、アーティストとしての地位を上げていったんですけど、ニューヨーク時代あんまり描かなくなっちゃったみたいなんですね。どっちかっていうと、なんかお金持ちにフランス語を教えますよみたいな感じで、生活していたみたいです。というふうなデュシャンのダイジェストでした。まあ、若い頃こんだけインプットをしていたっていうことなので、近代絵画ってどういうものなのかっていうのを多分すごく俯瞰しながら見ていたと思うんですね。だから後に問題作としてね、泉を発表するわけですけれども、それも、なんか我が物顔でね、これはすごいんだぜっていう感じではなかったんだなっていうのがちょっと、感じ取っていただけたらいいなと思います。これが一つ目、画家ダイジェストでした。そして二つ目は代表作ピックアップとして、何回も、お話をしておりますが、泉についてまとめていこうかなと思います。これはね、デュシャンが30歳の頃の作品ですね。なのでかなり若いです。30歳の頃にもうデュシャンはすでにアーティストとして一定の地位を得ておりました。でそれはニューヨークに行っても、評価は変わらず、ある展覧会の実行委員にもなっていました。でその展覧会っていうのは、まあ、6ドルで、お金払えばね、誰でも、展示できるよっていうような公募展だったんですね。なので、審査がいらないと。それを展示するのに、まあ、コンペとはまた違うので、何か入賞しましたで入ったで展示されたっていうのではなくて、まあ、出展料払えば展示させてもらえるよっていう風な、公募展だったんですね。で、デュシャンその実行委員だったので、自分の作品を展示したかったんですけど、ちょっと偽名を使います。で偽名を使って、出品したのが、今回ご紹介します泉という作品になっております。まあね、日本語訳が泉なんですけど、意訳としては噴水とかの方が近いんじゃないかなって言われているんですね。作品自体は、まあ、男性の小便器を壁に備え付けられるタイプのやつを、壁側を下側にしてね、で、手前に天井のパイプにつながるようなところが来る位置に置いて、で、まあ、その水が流れてくるところ、まあ、実際は流れないんですけど、パイプにつながってないの でその置いた状態が、まあ、ピーって出てくるのが、まあ、噴水に見立てたんだなっていうような作品になっております。でそこの便器の外側縁の方に、偽名なんですけど、まあ、サインを書いてそれで展示をしたっていう作品ですね。なんですけれども、この無審査の公募展だったにもかかわらず、結局この作品は、その公募展に展示されることはありませんでした。でこの公募展の実行委員たちはもうただの便器だって、アートではないっていう風にものすごく批判をして、で展示会場に飾られるべきではないという風に判断されて、で結局これは展示されませんでした。なんですけど、まあこうなることは分かっていたという風に、デュシャンがこの後どうしたのかというと、公募展が終わった後に 自分たちが作っている、アート雑誌っていうのに泉を発表したんですね。泉に写真を掲載したそうです。で、展示されることがなかったこの作品なんですけど、この雑誌の記事によっていろんな人々が、目の当たりにするようになって、でここから、問題作となっていったわけですね。いやー、かなりとんがったことをするなっていうふうに思いますけどね。なんかで雑誌に載っちゃったので、無審査の公募展だったのになんで展示されてないんだとか、いやそもそもこれ本当にアートなのっていうような、もう呆れるような、酷評するようなっていう声もたくさんあったみたいなんですね。でもデュシャンはこれあえてね、議論を巻き起こそうとしてこの作品をね発表したんだなっていうふうに言われております。まあ、ここでデュシャンが何を言いたかったかっていうと、現代アート、まあ、当時近代絵画か、近代絵画の常識を、覆そうというふうな、思いでこれを作ったみたいなんですね。この19世紀とか20世紀っていうのは、まあ、先週まで私はね印象派をかなりピックアップさせていただいてましたけど、この印象派の時代、19世紀後半っていうのもかなり時代が動いた核変期でありました。まあ、それまでの絵画の常識もカメラの登場でちょっと揺らいでしまったりとか、アートってなんだろうっていうのを改めて見返すような時代になっていきました。で、20世紀もまた大きなブレイクを迎えるようになったんですね。それがデュシャンが問いたかった、アートっていうのはただただ目に見て美しいものだけなのかっていうような観点でございます。これはね、盲目的絵画っていう風にデュシャンは言っておりますけれども、要するに目で見て、ただ目で見て美しいなって思うものだったら別にカメラでいいじゃないかと。で、印象派も新しいチャレンジとしてタッチを加えてみたりとか光を加えてみたりとかもしていたけど、それも結局は、視覚的美しさに委ねられているだけじゃないかっていう風に問いたかったみたいなんですね。で、そういう側面でブレイクさせようとしていたのが象徴主義、まあ、ギュスターブ・モローの回で少しやりましたけど、人に見えないもの、人の内面に目を向けて内面から浮き出てくるものを表現したかったっていうのが象徴主義でした。この19世紀後半から20世紀の間っていうのは、もうアートがアートとしてどうあるべきかっていうのをめちゃくちゃ問われていた時期だったんですね。見て美しいものだけが本当にアートなのかと、何か、人の心を動かすようなものっていうものが本当の私たちが目指すアートなんじゃないかっていう風な問いをかけるために、わざと全く美しくないものを、まあ、小便器ですよねを、アート作品ですよっていう風に展示して、でこれはいろんな人が心を揺らいだわけですよ。まあマイナスな方向の方が強いかもしれないですけれど、でそれに対してじゃあアートって改めて何だと思うっていうような問いかけをしたかったという作品になるんですね。でこの時代っていうのはもういろんな人が葛藤していた時代だったんですよ。だからこそのデュシャンのこの泉っていう風に考えていただけると嬉しいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ですね、今週の配信が8月の3週目になるかと思いますけれども、8月の第3木曜日ですね、この第3木曜日というのは私が村内美術の時間を担当しだした週になります。なのでこの配信でちょうど1年になりました。いやあっという間というべきか、わたわたしながらずっとやっていたような気もしますけれども、まだまだねご紹介したいアーティストもいっぱいいる中でようやく1年を迎えることができました。いやー、続けるのなかなか大変ですけれど、 でもね、聞いてくれているリスナーの皆さんがいるっていうことを感じながらやれて本当に良かったなと思います。一人でやってたらね、絶対1年も続かないでしょうから、うん、なんか1年ですねって感じです。まあ、まあこれがいいきっかけだと思って、また改めてね、オープニングの BGM を展覧会の絵にしようかなと思っています。でね、まあこれは第1回からずっと使っていた曲だったので、まあアレンジはしましたけれど、うん、なんかこれぞ村内美術の時間っぽいって思ったので、またね展覧会の絵で、始められたらいいなと思います。あとはまあこれ1年やってて良かったことがもう一個ありまして、FM ラジオデビューを今週果たしますましたか、配信だとね、この週の火曜日かなに、多分ゴッホを喋っているかと思います。いやー、なんか声掛けいただいたのも、この村内美術の時間やってるよっていうことが、まあそもそもきっかけだったんでね、うん、ありがたいことでございます。いやー、なんかいろいろあったな1年、目まぐるしいでございます。なんかね、なんとなく私がなんか1年ごとにやってること変わるんですよね。なんか去年とか一昨年とかと比べると、考え方とか目標にしてる方向とかっていうのも全然違う。でもなんかこううねうねとね、軌道修正をしながら前に進んでいる感じ、うん、遠回りかもしれないですけど、なんかそれが全部自分の、うん、やり方になっているなと思っています。また2020年はどういう年になるのかな、そしてそんな美術の時間はこれからどうなっていくのかなと私も楽しみにしている感じです。また、2年目になりますけど、どうぞよろしくお願いします。そんな中で、メールを一通ご紹介させてください。なんか1年の締めくくりとしてなんかメールをいただきました。ねみずさんからいただきました。ありがとうございます。はじめましてですが、もうらちさんに1年もお世話になっているのですね。私はほぼ単純に、美術を画像で眺め知る程度ですが、らちさんの言葉によってそれぞれの作品の存在がリアルに立ち上がる感じがすごいなと、ただの素人が、たまげたりしながら聞かせていただいてます。内容自体もとても魅力的ですが、収録姿を想起させられる、事情なども伝えていただけるのがより惹かれてしまうところなのかなと思っています。今後も楽しみにしています。ちなみに私は赤緑色盲ですが、だからって、こだわりなく何でも鑑賞しています。ですが、表現した方がどのように表現したかったかをそのまま受け入れていないのかなと寂しいような思いを持ったりはしています、といただきました。ありがとうございます。いや、1年の節目でこうやってメールをいただけるのも本当に嬉しいですね。いや、なんかね、リスナーさんのメールってめちゃめちゃ嬉しいんですよ。なんかそのまあ村内プロジェクトでは他にも3番組やっていますけど、多分ね、美術の時間が一番メール読まないんですよね。読まないかな。元祖のそんなことないっしょの方では、まあ、メールいただいた方の名前は毎週お呼びしているんですけど、まあ、私はね、読んでも1通ずつぐらいしか読んでなくて、それでもメールをくださる人も、毎週くださる人もいますし、こうやってね、節目ですよっていう風にいただけるのも本当にありがたいと思っています。ありがとうございます。立ち上がっていく作品の存在がリアルに立ち上がっていく感じってすごい素敵な表現ですね。なんか今度使っちゃおう。はい、ありがとうございます。色盲ということだったんですけど、私も家族に色覚異常がいまして、 小学校の頃かな、私が小学校3年生の頃に、まあ、弟なんですけど、弟が、まあ、なんかテストあるじゃないですか、学校でね。今はしないのかな、まあ、テストがあったみたいなんですよ。私覚えてないんですけど、で弟が色盲だっていうことに、分かったみたいで、まあでもそれ以前にね、家系的に色盲になるっていう遺伝子があったので、まあ調べてはいたみたいなんですけど、両親が。で、まあ弟が色盲だっていうことが分かって、で悩んでいるっていうこともなんか目の当たりにしてたんですね。でおじいちゃんも色盲だったので、おじいちゃんのところに弟が電話して、なんか泣きながら電話してるのを見てたりとかして、でなんかそれを見て、その当時は私色盲って治せるもんだと思ってたんですね。結局治せるもんじゃないっていうのは後々調べていって分かっていったことだったんですけど、なんとなくそれって治せないのかなと思って、学校をサボって図書館に行って、色覚とか、色彩とかっていう本をバーって借りて、でガーって読んでたなっていうのを思い出しました。なんか結局その当時読んでたの本って、まあかなりね、学術的色彩学の本とかっていうのもいっぱいあったので、めちゃめちゃ難しくって、どれだけ自分が当時理解していただろうっていうのは疑問なんですけど、まあそれがきっかけでね、まあ色彩とか色とかについてすごい興味を持ったなっていうのはちょっと思い出しました。まあ今私がこういう仕事をしている、美術に興味を持ったっていうきっかけにも一つなったかなって思いますし、あの時独学で初めてね、勉強をするっていうことで、それがめちゃめちゃ難しくてめちゃめちゃ理解できなかったと思うんですけど、すごい楽しかったなっていうのがなんか記憶としてあるんですよね。なんか当時自由研究も色覚以上のなんか研究とか言ってなんかしてたような気もするなっていう感じでした。すいません、なんか掘り下げてしまって。で今はね、その色覚以上の人のためのサングラスとかも、ドイツだけかな、販売されていて、色覚以上の人がそのサングラスをすると、まあ、健常者と同じような色彩で、景色を見ることができるっていうのがあるらしいんですね。でそれをね、何回か注文して、私は失敗してるんですけど、なんかそれで、毎回めげているんですけど、まあ、そろそろね、弟の誕生日にね、買いたいなと思っています。なんか、なんだろう、その色盲の人たちにとっては、今の見えている世界というのが当たり前だと思うんですけど、なんか分からんけどこれは当たり前ではないという認識だけあるっていう感じで、ありのままでいいじゃんと思う気持ちと、体験させられるんだったら体験させてあげたいなという気持ちがあって、なんかね、そのサングラスをね、弟にあげたいな、でも高いなって思いながら、ボタンが押せずに何年もいるんですけど、なんかね、色盲については私もいろんなきっかけになったなと思いました。すいません、ねみずさんのこれをほじくり出したかったわけではないんですけど、本当にありがとうございます。こんな風にそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。 そんなプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、来週の木曜日もまたお会いいたしましょう。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。